はい、それでは始めたいと思います。お疲れ様です。いよいよ最後の講義になりました。で、今日は女性の公的産業への復帰、日本ではどうなっているかというテーマでお話ししたいと思います。今日はまあ1時間ぐらいで終わるんじゃないかなというふうに思ってます。で、前回までのおさらいを言うと、女性の歴史ですね、主にかなりずっと原始共産制から、階級制社会に入って、女性差別が生まれるようになって、で、特に日本では江戸時代が一番、見てきた中では、女性の固定的役割というのが、強くなった時代だったというふうに言いました。で、前回はそういう中で、エンゲルスは、家族私有財産国家の起源という本の中で、女性が公的産業へ復帰することが女性を解放させる、大きな条件になるというふうに、言っています。で、それは基本的には正しいというふうには思います。で、前回は、じゃあ女性の公的産業への復帰は世界ではどのぐらい進んでいるかということをお話をしたり、ビデオを見てもらったりしました。で、世界は進んでるなと、特にね、ヨーロッパ、北欧なんかではですね、日本とかなりかけ離れた現状だったんじゃないかなと、いい意味でかけ離れた現状だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、で、今日はその公的産業への復帰日本バージョンということで説明をしていきたいと思います。公的産業というのは前回も言いましたけど、単にその仕事ということだけじゃなくって、いろんな社会、その社会において大事な決定をする場に、あるいはその社会を運営したり、いろんな方向性を決めていく場に女性がどれだけ参加しているかっていうのが、公的産業への復帰の、にも含まれているということです。で、じゃあ見ていきたいと思いますが、で、この大きい位置は主にこのテキストを中心に、触れていきたいんですけど、テキストでは今日の範囲は、第3章ですね。日本社会では異常な女性差別が続くというところです。81ページからですね。で、一連の条約を批准しているは、しているがと書いてますけど、ね、82ページ見ていただいたらわかるんですけど、日本は、国連や、世界的な、その決まり事ですよね。いろんな、条約などは、一応は、基本的なところは批准をしております。主だったところで言うと、1985年ですね、女性差別撤廃条約、79年に採択されたものを、85年に批准をしております。で、批准をすると、国内にいろいろそういう中身をですね、法律の整備だとか、しないといけませんので、85年に男女雇用機会均等法が作られたりですね、それ以降も様々な制度が作られてきたりしました。法律整備とかね。他にも子ども権利条約とか、ILO の家族的責任を持つ、ILO というのは国際労働機関のことですけど、家族的責任を持つ男女労働者の機会均等に関する条約を批准していましたり、表面上はですね、世界的なそういうものについてはやりますよということを表明をしております。ただですね、女性差別撤廃条約は批准してるんですけど、その後にですね、条約に付随するものとして選択議定書っていうのをですね、が作られてるんですけど、これは批准をしておりません。で、先進国では批准しないのは、日本、ちょっと正確で日本ぐらいかなと思うんですけど、で、実は今年この女性差別撤廃条約を、どのぐらいですね、国内で適用しているかという、 ことを調べるですね、あるいは勧告したりする委員会があるんですけど、女性差別撤廃委員会っていう。で、それの今年は日本の審査が行われる年でありまして、この選択議定書を、まあ、批准してないことはかなり怒られるんじゃないかと。批准しろ、早く批准しろということで、まあ、他にもいろんなことが怒られてるんですけど、まあ、そういう状況です。で、ですね、まあ、いろいろ付属して、例えばでか、大きいのは、その女性差別撤廃条約に違反するような事態があった場合に個人通報ができる制度なんですね、その選択議定書の中身っていうのは。で、国連に、この女性差別撤廃委員会に直接こんなことがあるので、どうにかしてほしいということを訴えられる制度を、持っているのがその選択議定書というやつなんですよね。これを批准してないということです。だからそんな日本の女性がね、そんな国連とかにどんどん通報されてもらったら困るという政府の、まあ、考えなんだと思いますが、で、批准はしているんですが、現実はどうかというと、はい、83ページですね。まず労働力率というと、15歳から64歳の女性でいうと 59.6% ということで、OECD という、まあ、先進国で作っているグループですけど、中では16番目、あ、まあ普通じゃんと思うかもしれませんが、じゃ大事なのは30歳から39歳までという、まあ、要するに子育て世代ですね、がガクンと下がって、24番中23位と。韓国のが一番ビリッケツなんですけど、まあ、そのうち抜かれるんじゃないかと思うんですけど、59.2% ですね。この年30代で働いている人の割合が6割を切っているという状況です。一番高いのはね、やっぱアイスランドとかデンマークとかスウェーデンとか北欧ですね、が5カ国が上位に並んでいるということです。だから子育て世代でもみんな働いてるってことで、ほとんどの方が働いてるということです。国会議員や地方議員の中での女性議員の割合ということでは、87ページに、まあ、これは前回もちょっと見ましたけど、これは国会議員の割合です。日本は 9.4% で、世界中の国の中で、137位ということです。で、資料の丸1にですね、女性国会議員の推移を、載せておりますが、衆議院が 9.4% なんですね。で、参議院がは割と多くて 18.2% と、これは比例区が多分あるからだと思うんですけど、18.2% ということですね。全体でいうと 12.3% ということですけど、まあ、いずれにしても低いということです。で、地方議員はどうかというと、その下にちょっと表を載せておりますが、一番左の都道府県議会でいうと 8.0% ですね、女性議員の割合が。つまり10人に1人もいないっていうことですよね。福井県かどっかは1人もいないはずです、県議会に。はい。で、一番多いのは長野ですけど、確か。で、市議会は 11.8%、女性議員の割合が 11.8% と。で、特別区議会っていうのは、多分あれでしょうね、東京の23区とか、だと思うんですけど、これは多くって 24.7% ということですね。まあ、都市部だからということもあると思うんですけど、まあ、比較的他のに比べると進んでいると。町村議会が、まあ、一番割合が低いと 7.7% ということで、町村議会への女性の進出、女性議員はもう圧倒的に少ないというのが現実です。 で、管理職の割合でいうと、これは88ページですね、テキストの。もう、どうですか、この違い。前回、ノルウェーの、ノルウェーだったっけ？ノルウェーでしたね。ノルウェーの、企業トップ、企業経営者というか、企業の役員の、4割以上女性しないといけないっていう、クォーター制の話をしましたけど、まあ、管理職に占める女性の割合ですけど、日本は、これもビリッケツの韓国に次いで、9.2% ということで、その上がイタリアの 18.8% ですから、もう、かなり開きがあるということですよね。だから管理職のうち10人に1人しか女性がいないということです。で、資料では他にもですね、例えば、裁判官とかですね、弁護士、これ資料の2ページ、2ページ見ていただきたいんですけど、裁判官とか弁護士はですね、やっぱり少なくて、裁判官の判事、まあ、判決下す人ですよね、が、2007年時点で 10.9% ですね、女性の割合が、まあ、10人に1人しかいないということですので、まあ、ほとんど裁判官の男性だっていうことが簡単に言うとね、でこれが裁判のにおけるジェンダーの、なんていうんですかね、遅れっていうのが非常に現れてきている問題の一つです。で、例えば男性のですね、調停員が、あ、これは裁判官じゃないですけど、司法の場で調停を、まあ、調停員っていうのは多分調停を補佐する人だと思うんですけど、妻は夫からの多少の暴力は我慢すべきだと言ったりですね、私だって妻を殴ることがあると言った裁判官がいるとか、まあ、そういうこともあるようで、やっぱりですね、男の裁判官がその女性問題のね、いろんな民事事件とかですね、を裁判する場合に非常に、まあ、視点が男性寄りだったりすることが、まあ、まあまああるということですよね。だからこういうこともぜひ、まあ、公的産業への復帰という意味ではやっぱり女性の裁判官もっと増えないとダメだなと思います。弁護士も少なくってまだ 13.6% ですね、これ弁護士会に登録している人の割合ですけど、ということで、まあ、司法界もまだまだ、残念ながら、女性が少ないということですね。で、男性と女性との賃金格差ですが、これはですね、85ページにあります。男性を100とした場合の女性の平均賃金。ですけど 59% です。まあこれもなんか前回か前々回か言ったと思うんですけど、まあ6割ですから、例えば男性が400万だったら女性がまあ 60% ですから240万ですかね、まあそのぐらいの格差があるということですね。これは雇用形態の格差、違いも非常にまあ大きくって、女性はやっぱり非正規労働者がまあ5割以上占めてますので、まあ、そういうところでの賃金の格差ですね、時間あたりの賃金の格差というとかなりやっぱり開きがあるということです。諸外国でいうとやっぱりここでもですね、北欧勢が、お疲れ様です、北欧勢が高いですね、ほとんど9割前後なので、あんまり男女の賃金格差が少ないということです。で、今日問題になっている貧困とかですね、子供の貧困とかですね、という問題もやっぱりこの、その女性の賃金があまりにも男性に比べると、まあ、低く抑えられていると ということで、まあ、母子家庭、日本はですね、あの母子家庭の貧困率が 66% だったかな。もう先進国の中でも飛び抜けて母子家庭の、まあ、一人親世帯の貧困率っていうのが高いですよね。で、一人親世帯ってだいたい女性が親の時はことが多いですから、まあ、父子家庭というのはまだまだ少ないですので、一人親世帯の貧困率の高さっていうのはこの女性賃金格差ですよね、がまあ大きく反映しているということです。で、育児などへの社会的支援の規模で言ってもテキストでは89ページに、まあ、そういう状況について、開きがあるということが資料でも述べられていると。まあ、保育とか、子育てとかそういう家族支援、家族分野への支援、あるいは社会保障支援というのがもう国の、まあ、支援としても非常に弱いということが、まあ、これはまあ皆さんもよく分かっていると思うので、いうのが状況です。で、つまり簡単にまとめると、非常に先進国の中では遅れちゃってるということですよね。したがって、一連の条約は批准してて、条約を批准するっていうことはその内容について責任を持って国内で実行していかなくてはいけないということを約束するということですので、約束してるのに実行しないということで、こらと世界から怒られているのが日本の現状だということですよね。まあ、これもテキストにありますので読んでいただきたいんですけど、 ILO だとか国際人権委員会や国連女性差別撤廃委員会からはですね、もう相当厳しく、日本は何してるんだと、ちゃんと報告も出さないし実行もする気があるのかないのかよくわからない、いい加減にしなさいよということで、今度開かれる今度 ILO はですね、 ILO 国際労働機関でなんか24年ぶりに、ジェンダー平等について総会が開かれるそうですけど、かなり、日本の問題も取り上げられるんじゃないかと。で、国連女性差別撤廃委員会の、今年の審査、さっきも言いましたけど、日本の審査ではかなりそういう突っ込んだ批判がさらにされるんじゃないかなというふうに思っています。というのがまあ現状だということですよね。で、前回見てきた世界の状況ともかなり遅れちゃってるということですよね。じゃあなんでそういう日本で女性差別が根強く残ってるのかというのを、ちょっと歴史的な側面と今の経済というか資本主義の、戦後のですね、歩みの中からちょっと考えてみたいというふうに思います。で、近代日本の歴史的側面からということですけど、明治維新後の資本主義化の中でと、明治維新というのはまあ日本が封建社会から資本主義へ移行する、まあ、大きな節目となったものですけど、まあ、日本はどんどん西洋の文化や制度やですねを取り入れて、科学技術を取り入れて、追いつけ追い越せということで、富国強兵とかね、産業飽食とか、まあ、そういうスローガンのもと、まあ、資本主義化を進めていきました。で、資本主義化を進めていって、まあ、キリスト教の考えなんかも入ってきたりして、その一夫一婦制っていうのは非常に、キリスト教ではもう大原則なので、まあ、そういう考え方も入ってきて、一夫一婦のですね、まあ、恋愛結婚ということも、まあ、若干影響はやっぱり広がっていきましたが、まあ、江戸時代が前々回見たように、まあ、とんでもないジェンダー社会、まあ、とんでもないとも言いませんけど、庶民の中では、まあ、まともな平等も、ある家庭もちろんあったわけですけど、町民とかね、農民とか、 上流階級に行くほど非常に男らしさ女らしさという枠が非常に強かったんですけど、明治時代もそれを、非常に受け継いでいて、上流階級になるほど女性の恋愛結婚や生き方っていうのは枠をはめられちゃうという状況でした。で、最近読んだ本でですね、ちょっと面白かったのが明治のお嬢様という本で、明治のですね、家族っていう華やかな族ですね、家族の人たちを中心、家族っていうのは要するに天皇系ではないんですけど、かなり上流階級武士の家系を引き継いだような、いいところの家柄という家族の お嬢様の生活ぶりとかですね、結婚とか生き方とかいうのが書かれていたんですけど、今から見ると本当にですね、窮屈というか、もちろん結婚相手は絶対に自分では選べません。結婚というのは、特に上流階級になればなるほど家と家の結びつく手段というかね、ものだって、恋愛結婚とかね、そういうものはまず上流階級の中ではありませんでした。で、その結婚の際にはやっぱり家柄が釣り合ってるかとかね、できるだけそのお金持ちの家柄とかね、ちょっと高い家柄と結婚したら今後いろんなことが有利になるとかね、そういうことを政略的に考えて女性はですね、結婚させられていたということですよね。でちょっと面白いのはこのスゴロクがありましてね、スゴロクって言ってもこれどうするのかよくわかんないですけど、女性の生き方スゴロク、
人生ゲーム
そう一番最初がね、振り出しいきなり車乗ってるんですよ。車乗ってなんかすごい怪我のね、もうすごいよだって当時車なんか乗れなかったですからね、まずね、そういう上流階級の人なんですけど、旅行したりね、ちょっとお花を行けたり、ちょっと何ですかね、カルタをしたり、でゴールがありましてね、上がりが披露宴になってるんですよ。ちょっと見えないと思うけど、結婚、人生の上がりは結婚だったということなんですよね。女性にとって、その当時の上流階級の女性にとっては、もうとにかく結婚が人生のゴールであり、人生を左右する、どういう人と結婚するかによって、人生がもう決定的に左右されたということなんですよね。で、面白かったでしょ、いろいろ。とにかくね、そう、すごいしつけとかがもう、ピシッと、決まってて、堅苦しそうな感じだったね。お嬢様の運動会っていう女学学習、学習院だったかな、運動会っていう。最初ね、お嬢様絶対そんな、当時の日本の美人の絶対的な条件の一つは、色の白さだったそうなんで、もう、太陽の火を浴びたらダメ。屋外に長時間いるのは禁止。ということなので、運動会も、体操とかね、スポーツしてなかったんですよ。でもやっぱ西洋文化で、ね、そういうスポーツとか、いろいろ入ってきて、学習院女学校で、女学部で初めて運動会がやられたんですけど、第1回運動会のプログラムは、行進とかね、踊りとか、運動会らしい種目といえば、マリ拾いとか、マリ投げ、だったそうですけど、徒競走やね、かけっことか、そんなの絶対なかったということなんですよね。で、とにかく、そういう女学校というか、そういう家族のお嬢様が行くような学校には、 まあ、品定めというかね、男が、家の人がそういう人来るわけですよ。いい人いないかな、ということでね。で、そう選ぶ条件っていうのは家柄と、その人が美人かどうかと。いうことで、もう、だからすごいお化粧とか、着飾って、学校もね、私を見てみたいな感じの、だったらしいですよね。で、結婚決まったらもう学校はね、さよならっていうことでやめちゃってね、最後に卒業しないらしなかったらしいですけど、というようなのが、上流階級のお嬢様だったそうです。で、上流階級って極端な話ですけど、まあ、庶民も大なり小なりそういう、要するに恋愛結婚っていうのはまだまだ、少ない。で、恋愛結婚が見合い結婚を上回ったのは、統計で言うとですね、ちょっと正確忘れましたが、1960年代後半ぐらいですから、それまでもう見合い結婚が多数派だったんですよね。今はかなりもう恋愛結婚が多数派ですけど、お見合いの方がね、少なくなってきてますけど、逆転したのは1960年代ですから、もうこの当時はほとんど親が決めた結婚相手と、まあ庶民の間でもね、そういうのが多かったということです。で、明治時代の女性はもちろん選挙権はありませんでしたし、政治活動への参加も厳しく制限されて、いました。投票にも行けなかったんですけど、例えば集会に行ったりですね、そこでなんか演説をぶったりですね、そういうこともダメ。政党に入ることも禁止。というふうに厳しく制限されていました。まあそういう中でもやっぱり自由というかね、自分たちの女性の参加を求めて自由民権運動なんかに参加した先駆的な女性たちも、まあ、いたのはいたんです。岡山ではですね、福田秀子さんという方が有名ですけど、まあ、これはまた別で学習していただければなと思いますけど、で、明治民法の成立が1898年。で、これはよく旧民法っていう、今の民法と比べると古いから旧民法っていうふうに言われるんですけど、1898年、明治31年にできまして、まあこれが家制度、家父長制の確立に、まあ多大なる影響を与えた制度です。で、この民法との特徴っていうのは、戸主ですね。その戸籍っていうのがあって、その戸籍のもとに、まあ今のような3人とか4人の家族じゃなくて、もう本当に自分の兄弟とか、その孫とか、その娘、息子まで含めても何十人っていうですね、家を一つの単位として、そのトップにまあ戸主が座るということなんですよね。で、その戸主は男性、基本的には男性で、それが戸主が、まあ、父親が死んだらその長男に引き継がれていくんですけど、その戸主には非常に絶大な権限がありまして、例えばその戸籍の中にいる人たちがどこに住むかということとか、あるいは婚姻だとか離籍、戸籍から離れることについては、すべてその戸主ですよね、の、承認というか決定が必要だったんだと。どこに住むかとか、婚姻、離婚、すべてについて戸主の承認が必要だったと。で、妻はですね、婚姻によってその夫の家の戸籍に、まあ、入るんですよね。で、当然ですね、名前が変更、強制的に変えさせられるということですよね。で、まあこれが今の古い、新しい民法にもまあ引き継がれていてね、どちらかの姓を名乗らなければいけないというふうに、まあ今の民法もなってて、これも世界からですね、ちょっとそれはもう変えなさいというふうに怒られている問題なんですけど、これもまあ明治民法から引き継がれてきているものです。で、当時の妻は一人で法律行為ができないと。例えば、家を、やっぱちょっとアパート借りたりですね、 あれいろんな通知を作ったり、そういうことはできなかったんですよね。ほとんど無能力者というふうな扱いで、まあ、古州の、まあ、なんですか、古州のもとで、まあ、法律的には何もできないという状況でした。で、小屋の、このですね、親権者も原則とした父親で、離婚した場合も、子は父親が親権者になるということですよね。で、当然財産権もなくって、財産は一切妻には、その子主が死んでも渡らないという状況で、まあ、本当にこの明治民法というのは、まあ、制度として女性差別を、まあ、確定したものだったということです。で、2ページ目に行きますが、ここに、杉井静子さんの格差社会を生きる男と女の新ジェンダー論という本から引用しておりますが、旧民法というのは明治民法のことですね。旧民法の家制度とその下での女性の地位は非常に低く、いわゆる家父長制、家の父が一番偉い人という制度だったと。それが法律になっていたということです。単なる慣習ではなかった、まあ、しきたりではなかったということですね。制度になったということです。で、江戸時代の武家社会では家や家禄の中での儒教的な倫理があったとしても、それが全国的な法律としてあったわけではないと、まあ、慣習として江戸時代ではそういう、父親が大事だからねということで やられていたわけだということですね。で、例えば江戸時代に百姓や商家のように実質的には女性が活躍して、それぞれの家庭では結構平等な立場にいた女性もいたと。で、そういう人たちも含めて旧民法の下では貧富の差別なく、差別などない人でも家督相続はあるわけですから、その過程で女性は排除され、女性は一段を取ったものとして法律上も見られ、そのような女性蔑視がジェンダーイデオロギーとして当然のことのように国民の中に定着していったんだということですよね。だからこの旧民法っていうのは本当に、まあ、今のその日本の差別につながる非常に大きな源流の、まあ、一つだろうというふうに言ってもいいということです。で、そういう制度上もそうですし、教育上もですね、女性差別は、まあ、ありまして、例えば男女別のカリキュラムですよね。男と女と授業内容が違ったと。で、まあ、これは日本の戦後でもまあ多少あったんですけど、まあ明治時代は特にひどかったと。で、女学校では、さしすせその良妻賢母教育と。さしすせそっていうのは、砂糖少女じゃなくないですよ。何でしょうか。さはじゃあ。正解。しは。
しつけ。
しつけ、正解。すは。
炊事。
正解。さすが。せは。洗濯せです。そは。正解です。裁縫、しつけ、炊事、洗濯、掃除というのが、まあ、女学校で、まあ、教えられていたということですよね。当然、男にはこういう教育はありませんでした。で、まあ、中等教育も高等教育も非常に女性の学ぶ割合っていうのは男性に比べると、まあ、低かったと。で、女に教育なんかいらないんだということですよね。で、その教育の差別っていうのは結局ですね、学べないわけですから、職業の差別に結びついていって、まあ、女性の職業って非常に限られていました。で、明治の初め頃は、まあ、裁縫です。裁縫というか、繊維産業で働いている女性たちが多かったということです。で、まあ、女性で、その明治の時に、まあ、職業というと、まあ、教師とかね、まあ、看護婦とか、ほぼみたいな人がいたのかな。ちょっとわかんないですけど、あるいは電話交換士とかね、まあ、そういう、まあ、本当に、まあ、職業に限られて、まあ、補助的な、ね、仕事に限られていたということなんですよね。で、 女らしさ男らしさへとはめ込む強力な力として、その教育が、まあ、徹底的に教育の段階で、まあ、教え込んだということですよね。あるいは女性が職業へ就くという道を、まあ、閉ざしたということですよね。で、日本資本主義の勃興期、つまり湧き上がってきた明治維新後ですね、非常に生産力がどんどん高まって、産業革命ですね、日本でいうと産業革命の時代を支えたのは繊維産業で働く女性たちだったということです。まあ、それも一面ではあったということですね。ただしこの女性たちの働く条件というのは本当に悲惨 で、で供給源は貧しい農村からですね、まあ、いらなくなった、まあ、いらなくなったというか、まだ働き出せる余剰人員をですね、女性を、まあ、繊維産業で、まあ、長野とかね、そういうところで働かせたということですね。で、寄宿舎に住んで、で、本当にまあ14時間とか16時間毎日毎日働いて、休憩もその取れず、病気になれば、帰され、あるいはそこでもう亡くなったりですね。まあ本当に悲惨な状況でした。で、これはですね、徐行愛氏っていう細井秋蔵さんだったかな、の方が岩波文庫で書いてますけど、本当にまあ大変な労働実態ですよね。でもそれが日本の資本主義を発展させる、まあ、犠牲となって、支えたんだということですね。まあそういういろんな本当に、もちろん労働時間長いし、休みもないし、権利もないしという状況で、全くですね、権利のない状況の中で矛盾も大きくなって、いろんな戦いも当然起こってくるということです。で、女工たちの戦いもいろいろあるんですけど、まあ、有名なのは、日本の歴史上最初のストライキは雨宮製糸の女工たちだったと、これは1886年に起こっております。まあ、そういう戦いも、まあ、あったということです。で、まあ、全体的に明治時代をまとめると、やっぱり、その、戸籍制度を確立した、まあ、家父長制度を確立した、明治民法ですよね。これが全国に敷かれて、ジェンダーがですね、非常に色濃く、社会制度として定着していくと。で、教育上ももちろん差別があったし、その、女性の公的産業の復帰という点ではもう本当にですね、退けられていったと。無能力者として女性は退けられていったということです。で、侵略戦争をですね、昭和の、まあ、特に昭和の、1931年からの侵略戦争でも、女性はですね、女性らしい役割を強制されたということですよね。で、一つは梅を増やせよということで母性が動員されると。で、これは厚生省がいろいろ試算をしてね、だいたい男は25歳まで、女性は21歳までに結婚しなさいということを、まあ、推奨をしたね、強制したわけじゃないんですけど推奨をしたと。こういうふうにこれまでに結婚した方がいいですよと。で、それなぜかというと、やっぱり一夫婦平均5人のね、子供を産むためには、まあ女性は21歳までにね、結婚しなさいよと。いうこと。梅。それこそ、女性は産む機会というふうな時代だったんですよね。で、特に男性を産むと喜ばれたということですよね。で、従後を支える役割と。いうことで、日常生活を戦争政策のために制約する、まあ、節約しなさいとか、白米食べちゃダメだよとか、そういう、まあ、家庭内でのいろんな生活を強制するですね、家庭報告参考料とかですね、実践14項目と、ちょっと資料にはないですけど、まあ、そういうのも進めていったし、1942年にはですね、20歳未満の未婚者を除く2000万人の女性を統合して大日本婦人会が発足して、 地域で作られていた隣組という、まあ、監視するようなね、まあ、町内会とはちょっと違うんですけど、まあ、似たようなものですけど、隣組の活動の母体として、とにかく男を立つですね、その戦争へ男が行く、そして銃後を守る。銃後というのは戦争に行く男性の後を女性がしっかり支えようということですよね。で、大きく、まあ、戦争協力に役割を発揮したんだということですよね。で、ここのあたりになるともう女性の戦いっていうのはほとんど、起こってこなく、というか弾圧されて、厳しい状況にもなってくるということですよね。まあ、本当に暗黒の時代ということです。で、戦場でもですね、日本軍慰安婦ということで、まあ、日本人ももちろん、動員されましたし、アジアの女性たちですね、特に朝鮮半島の女性が多かったんですけど、日本軍が行く戦地にですね、慰安婦として、まあ、送り込まれたと。騙されたりですね、強制的に連れて行かれて、性の相手をさせると、性の奴隷化として使うと。いうことですね。こういうことも、まあ、侵略戦争の中で行われていました。で、つまり明治以降ですね、まあ、戦争に敗戦するまで、まあ、本当に女性の地位っていうのは、日本の歴史上稀に見る、抑圧、自由を奪われていた状態だったということですよね。もちろん、まあ、戦っていた女性はそれを、まあ、おかしいということで戦っていた女性もたくさん、まあ、いたんですけど、まあ、そういう戦いの歴史なんかもね、ぜひ知っていただきたいんですけど、まあ、今日は流れだけ確認していきたいと思います。で、3ですけど、利潤第一主義のルールなき資本主義のもとでということで、まあ、戦後ですね、日本は侵略戦争に、まあ、行き詰まり敗戦し、結局、まあ、アメリカのGHQ のですね、占領下に入るわけですけど、戦後の民主改革によって、まあ、女性差別は理念上は禁止されます、きっぱりと。日本国憲法の14条では性別による差別を禁止していますし、24条では婚姻というのは両性の合意のみで成立すると。家庭内では両性の相互の協力によって家庭というのは維持しないといけないんだと。あるいは両性の本質的平等に立脚して、法律とか制度というのは作られなきゃいけないよというのが24条では規定をされます。それにのっとる形で民法も変わっていきます。で、ただしさっき言った明治民法の悪い部分がかなりこの民法で残っております。例えばさっき言った夫婦はどちらかの姓を名乗らないといけないという問題ですね。これも非常にまあ、まあ、先進国の中ではもう日本だけじゃないかなと。韓国も民法を改正しましたので、夫婦別姓認められていますので、日本だけじゃないかなと思うんですけど、どちらかの姓にならないといけないということですよね。あるいは離婚した場合に、女性にだけ、6ヶ月間は再婚しちゃダメだと。ことを決めているだとか、まあ、明らかな差別が、まあ、残っておりますので、これはこれで改善していく必要があるということです。で、そういうようにですね、理念上は基本的には女性差別っていうのはダメだよというふうになったんですけど、まあ、前半見てきたような実質的な平等には程遠いと。賃金も低いし、いろんな公的な決定機関にはまだまだ女性が参加をしていないということですよね。で、特に職場の問題で見てみると、女性の手から仕事を奪い、女性を家庭に追いやる力と、働き続ける女性に対しては彼女たちを低賃金に追いやる力というのが非常に強く日本社会では働いております。で、前回見てきた EU やヨーロッパや北欧なんかでは、まあ、こういうことは今かなり改善されて女性が働き続けられる状況が社会的条件ができてきているんだけど、日本ではまだまだ女性を家庭に その追いや仕事に就くんだけれども家庭にそれしかし追いやっていくという力が働いているということですね。でちょっとそれを資料で見ていきたいんですけど、例えば3ページですけど資料が、資料の3ページの上ですね、就業と結婚出産子育ての二者択一状況ということで、これは、出産1年前に第一子を出産する1年前に働いていた人の、7割近くが出産を機に辞めてるってことなんです。日本では現状でいうとね、その出産1年前に全体として働いている人が 73.5% ですね。勤めでも、まあ、パートとかね、全体で 73.5% の人が、出産1年前には働いていたんだけれども、出産を契機にそのうちの 67.4% が無職になっているというのが、まあ、調査としても明らかになっているということですね。つまり働いていたんだけれども辞めた、つまり家庭に入っているということなんですよね。で、その下の表を見てもらったら、諸外国との比較でいうとも一目瞭然なんだわけですけど、6歳未満の子を持つ母の就業率の比較ということで、3歳未満でいうと日本は 28.5% しか働いていないと。で、3歳から6歳未満でも 48.2% ということで、低い。一番高いスウェーデンなんかでいうと、3歳未満の子供を持っていても7割以上が働いていると。で、3歳から6歳でも8割以上働いているということで、もうまあ倍ぐらいですね、日本とは違うんだということですね。で、そうですね、またレジュメに戻りますが、レジュメでは3ページに入っていきます。で、ここはです、ここからは戦後の、財界のですね、まあ、日本を、まあ、ルールなき資本主義として、まあ、歩ませてきたその財界の女性戦略見ていきたいと思うんですけど、で、井川石川康弘さんという、まあ、神戸女学院大学の教授の方ですけど、が、長時間労働、女性差別とマルクス、ジェンダー分析というものを、まあ、前衛という雑誌に書いていまして、それを参考にして、います。で、財界の戦略として一つ目は、雇用の調整弁として女性の労働力を活用しようということです。で、男性は基本的に正規、これは戦後60年代とか70年代の話ですからね。今の話じゃなくって、で、男性は長期雇用を正社員として、雇って長期雇用、会社人間として雇うと。で、雇用がね、景気が良くなったり悪くなったりして、その調整弁として女性の労働力を活用しようということです。で、二つ目は、人件費抑制の手段としての女性労働力の位置づけと。で、先ほど女性の賃金の割合が男性に比べてまあ6割ぐらいだというふうに言いましたけど、その女性労働力、女性の賃金を低く抑えることによって、労働者全体の賃金を低く抑えようという、まあ、重しの役割を果たそうというのが2つ目です。で、3つ目は男性の会社人間化とその保障としての女性に対する家庭責任負担の強制ということですね。つまり、その、高度成長期に、男性を会社で丸が返して、その、まさに24時間働けますか状態で、その、とにかく男性の労働力を全て会社に捧げると。男性のね、そういう働くエネルギーを全て、会社に捧げさせるためには、そういう家庭での家事とか育児っていうのを男性にやらせずに女性に全部やらそうということなんですよ。 で石川さんの文章ですけど、持てる労働力の全てを職場に吐き出す男性労働者の支え手として家庭の中での女性労働力が位置づけられると。でその役割は男性会社人間の周到なメンテナンスですね。メンテナンスって分かります？修理とか補充とか、まあ、そういう意味ですね。まあ、疲れて帰ってくるわけですよ。一生懸命12時間14時間働いてね、終電で帰ってくる、あれ終電近くで帰ってくる男性に温かいご飯を提供し、お風呂を提供し、さあ寝てくださいと布団が敷いてあると。で朝起きたら、パパご飯ができてるわよ、お疲れだと思うけど、ということで男性を起こし、起きたらご飯ができていてパカパカ食べて歯磨いて行ってくるよということで背広までかけてもらうという男性労働者がそういう家事とかね、そういう雑ごとにエネルギーを使わないように、全て会社にエネルギーを注げるように、その家庭内での仕事を全て女性に、まあ、担わそうということですよね。ということと、当然労働者が未来の労働力である子どもたちですね、子どもたちは次の労働者として育ってくるわけですから、その未来の労働力をやっぱり継続的にその調達していかないと、当然資本主義って成り立たないわけですから、当然子育てっていうのが社会的な仕事わけですよ、客観的に見ると。しかしその社会的な、仕事を女性に押し付けるということですよね。で女性だけに対する若年退職の強要ですね、当時やられてました。60年代とかね、30歳定年制とか結婚退職制とかそういうのがありまして、女性だけをどんどん家庭に戻していくと。で男は職場で過重労働、女は家庭に全責任という財界の労働者家庭管理政策のこれは一環だったんだと。で高度成長期後半の労働力不足に際して、財界は中高年女性のパート活用を進めて、家庭責任と低賃金労働力の両方を、まあ、強制し始めると。この段階で今日的な女性の M 字型雇用の原型が形成されてきたんだということですね。で三種の神器って言いまして、テレビとか洗濯機とか、冷蔵庫とか、あるいはまあいろんな家事のね、掃除機とか、どんどんどんどん開発されて、その家事労働がある程度、時間が短縮するようになってくると、女性のパをパッドで活用しようという条件もまあできてきて、その労働力不足のところに女性の活用を進めていったんだということですよね。で、まあ、わかります？言ってること。男性労働者が一生懸命会社で働くためには、家庭でそれなりの休息とかね、しないといけませんし、エネルギーを蓄えないといけない。そのために、女性に家事、あるいは子育ての育児を、もう、一手に担わせるという、まあ、役割を求めている。だということですね。まあ、それが主婦といわれるね。主婦が増えたのは実は高度成長期なんですよね。日本の歴史の中でもね、一番増えたのは高度成長期なんですよね。で、文部省はですね、家庭の設計ということを1968年に、まあ、出してまして、女性に、主婦の役割、妻の役割、母の役割、勤労者の役割、市民の役割と求めると。どれだけ求めるんやねんって感じなんですけど、特に主婦とか妻とか母とかね、そういう家庭内での役割って非常にまあ求めたんだということですよね。で、結果女性が非常にまあ家庭に押し込められていくという状況になったということですね。で、男性はもう世界に稀に見る長時間労働で、もうぐったりして家に帰ってくるんだけれども、なんとか女性がですね、ご飯作ったり、お風呂入れてあげたりしてですね、肩揉んであげたり、ということで、涙ぐましい努力をして、男性を次の朝も送り出していくということの役割を、まあ、 担わされたということなんですよね。で、さっき第一子の出産後7割近くの女性が辞めているというふうに言ったんですけど、資料の丸4見ていただきたいんですけど、両立が難しかった理由ですね。働きたかったんだけれども結局、まあ、できなかったという人がやっぱり多いんですよね。あるいはまあ、この4ページの上の円グラフでは、仕事を辞めた理由で一番多かったのは家事育児に専念するため自発的に辞めたとなっている、まあ、自発的にっていうのもやっぱりその、まあ、最初から諦めてた人も多分いると思うので、難しかったので辞めたという人が 24.2% ですけど、まあ、自発的に辞めたという中でも、やっぱり辞めざるを得なかった人っていうのは結構いるんじゃないかなと思いますよね。で、両立が難しかった具体的理由としては、まあ、自分の体力が持たなそうだったと、仕事とね、家事育児両立ができなそう、2番目が育児休業を取れそうもなかった、保育園などの会社時間と勤務時間が相性がなかった、これも長時間労働ね、あれですけど、ということです。で、その下は家族の状況として最も必要なことは、これ女性ですけどね、女性が回答してるんですけど、配偶者パートナーが平日も家事育児に協力してくれることとが断トツ 42.7%、せめて理解してくれというのがね 28.0% です。働くことへの理解があることが 28.0% です。で、資料の5ページ見ていただきたいんですが、で、結局さっきも言ったように、その会社人間として男性を働かせるっていう現状がある限り、もう非常に女性が家庭に追いやられるという力が強く働くんだと。で、男性の労働時間というのは非常に長いということなんですけど、ね、上の丸5の上のですね、ワークライフバランスの希望と現実と、男性もですね、いやいや、そんな仕事優先にはできるだけしたくないんだという希望は持ってるんですよね。2006年の調査ですけど、希望はですね、上の希望は一番多いのは、仕事家事、一番右の仕事家事プライベートの両立が 32.1%、 その次に多いのがプライベートの時間の優先 29.9% ですよね。で、仕事優先というのはわずか 2.3% で、しかし現実はどうかというと、仕事優先がもう半分以上 51.2% ということで、もう仕事を優先せざるを得ない状況に男性労働者を、まあ、置いているという状況ですよね。だから家庭に早く帰りたい、プライベートも充実させたいと思っててもできない現実が、この長時間労働によってあるんだということですよね。で、まあ、これはルールなき資本主義ですね。やっぱり労働時間の規制が非常に弱い社会ということが反映しているわけですけど、その下の6歳未満児のいる夫の家事育児時間と、これは州全体でいうと、諸外国に比べてもう3分の1ぐらいですよね。大体アメリカと比べても、アメリカは3時間以上ですね、男性が、家事やってるのに、うち育児時間は1時間取ってるのに、日本の男性は1時間しか全体週でね、家事をしていないと。まあ、平均ですからね、全くしない人も多分いると思うんですけど、こういう実態ですよね。でも、したくてもできないです、長時間労働。本当に。で、丸6の資料を見ていただきたいんですけど、3都市で見た男女の帰宅時間という面白い調査があるんですが、フランスと、スウェーデンと日本で調査をしたものです、これは。で、まあ、下の男性のところを見ていただきたいんですけど、真ん中ら辺に、ね、男性ってあると思うんですけど、平均帰宅時間ですよね。で、まあ、スウェーデンと比較すると分かりやすいので、スウェーデンは、例えば20時以降、真っ黒のね、20時以降に帰宅している男性労働者、平日ですよ、の割合は 1.8%。100人いたら、まあ、2人ぐらいかな、ことなんですよ。 ところが日本は20時以降東京ですけど、家に帰ってくる20時以降になる男性労働者平日100人中61人ですから、もう圧倒的なんですよね。これ絶対保育園なんか迎え切れません。24時間保育なら別として、本当に家事もできません。帰ったらご飯食べて風呂入ってテレビちょっと見て寝ると。で、通勤時間は東京なんか長いですから、朝も早く出勤していくという状況で、もう絶望的な時間に帰ってるんですよね、はっきり言って。で、これが結局両立させたくても女性がですね、家事をやらざるを得ない、育児やらざるを得ないというところに追い込んでる大きな力としてね、この男性の長時間労働というのが大きいんだということですね。で、ちょっと先週紹介したこの生きる子供の生きる国っていう面白い本、これまあ主婦の方が書いたんですけど、で、イギリスとフランスと日本で子育てして、その子育て比較をね、非常に面白く書いてるんですけど、で、日本に帰ってきてね、と時に、子供たちの運動会に参加した時のこと、エピソードを書いてるんですけど、日本の普通のお父さんはどうだろうと、昨年秋私は日本で初めて味わう子供の運動会を楽しみにしていた。長女の運動会の日、お弁当は体育館で食べた。周りを見ていると、体育館でね、食べたんですね。大体どこのお父さんも食後はゴロンと横になり、あちこちで大いびきが聞こえてきた。午後の競技が始まり、母親や兄弟たちが校庭に出払った後も、体育館には運命に打ち上げられたトドのように、あちらこちらに熟睡父さんが残され、ついには先生が、そろそろ体育館から出てください、と起こして回っていたと。みんな疲れてるんだと。で、うちの夫に至っては出張で参加すらできなかったと、運動会にね。で、翌週末は次女の幼稚園の運動会であった。この日はうちの夫も登場した。朝一番の第一種目から始まり、しばらくすると地響きのような音がしたので驚いて後ろを見ると、それはうちの夫の大いびきであったということでね。で、本当に日本では普通のお父さんがもう本当にまあ疲れ切っちゃって、家事とかね、育児、休日でさえもうそう記憶がないということですよね。だからこの長時間労働をなんとかしないと、規制をしていかないと、やっぱ女性の公的産業の復帰っていうところの条件がやっぱり難しいということですよね。で、これは本当にまあ、女性が家事もやって、育児もやって、本当にお母さん役もやってですね、まあ、妻としても働いて、しかも仕事をするなんていうのは本当にスーパーウーマン。スーパーウーマンですっごい頑張りなんですよね。で、この子供の生きる国の著者も書いてますけど、本当に日本の女性はね、フランスとかイギリスに比べていてよく分かったと、本当に頑張ってると。家事も育児もね、本当にもう一心に背負って頑張っていると。自分で自分を褒めてあげてくださいというふうに書いてるんですけど。で、本当そういう状況なんですよ。で、まして本当にね、バリバリに正社員で働こうと思ったら、なかなかの苦労じゃね、これ両立ってのは難しいという状況ですよね。で、レジュメに戻りますが、本来は労働力の再生産費である賃金、これはちょっと経済学の話ですけど、賃金っていうのは自分の働くための肉体的精神的なエネルギーを会社に売る。で、その対価として賃金をもらうと、まあ、生活費なんて要するにね、自分の労働力、元気な労働力を次の日もまた次の日も来週も来月も元気に会社に持ってこれるようにするためのかかる諸費用が賃金なんですね。ところが賃金というのは生活費なんですけど、今の支払い形態はどれだけ働いたか、どれだけ成果が出たかということに対して払われるのが賃金のね、減少形態になってるんですよ。だから、お父ちゃんが頑張って賃金をもらってきたと、俺が稼いだと というふうに現象形態としては見えるんですけど、実は労働力を再生産させるための家事とか、あるいは労働力を、どんどん、新しい労働力を供給していくための子育てを一手に担っている女性たちのその仕事っていうのが全くその賃金の中に、まあ、見えてこないっていうかね、お父ちゃんが稼いできたものだというふうにな、減少形態として見えると。で、実際には労働力を回復させるための家事労働っていうのはとっても大事なんですよね。しかしそれが目に見えないために夫による妻と子供の扶養と養ってやってるんだと、俺が養ってやってるんだという、まあ、観念にそれが減少形態として、まあ、転化し、まあ、難しい言葉は言ってますけど、そういうことに指してしまうんだと、まあ、これがお父ちゃんの権威の根拠にもなっているんだということですよね。で、分かりました？大体男性が猛烈社員として働くために、その社員、男性をメンテナンスさせる、そして、次の労働力を生み出す子育てを一手に、女性の方に背負わせるということを財界の戦略として、まあ、行ってきた結果、主婦が増えたり、女性が家庭から、仕事から追い出されるというふうに、まあ、なっていったんだということですよね。で、そういう状況に対して、やっぱり女性たちの粘り強い、やっぱり戦いが、差別の壁を崩してきたっていうのも、まあ、事実です。で、資料7ページにそういういろんな裁判とかが、やっぱり戦われていて、結婚、出産、退職に対する差別、の裁判は60年代後半から70年代前半に8件、これに住友セメントが有名ですけど、勝っております。あるいは若年、まあ、30歳定年制とかね、男女によって定年が違うとかいうことに対しても裁判が起こって、まあ、大体勝っていますよね。まあ、他にもいろんな女性差別に関わる裁判で、女性たちがね、本当に大変な裁判ですよ、裁判を戦って、こじ開けて、その扉をこじ開けてきているんだと。で、それがまあ男女雇用機会均等法とかにも、まあ、合流というか、まあ、実っていってるということも、ぜひ見ておいていただきたいなというふうに、まあ、そういう女性たちの戦いによって、女性の働き方が、まあ、少しずつですね、変わっていったんだということもぜひ知っていただきたいと思います。で、3ページの3ですけど、これは実際4なんですけど、ジェンダーバックフラッシュの歴史と現状ということを若干触れておきたいんですけど、ジェンダーバックフラッシュっていうのは、そういうですね、男らしさ女らしさっていうのは、その社会的文化的に、ね、歴史的に作られたものだから見直していこうよということを、まあ、いろんな教育の場だとか、社会の場で、追求していくということに対しての逆流、バックフラッシュの逆流。いやいや、男らしさ、女らしさの、日本的な男らしさ、女らしさって日本の素晴らしい伝統なんだということを、強調して、まあ、そういうジェンダーフリー教育なんかにですね、激しい攻撃をしているのが、このバックフラッシュの、ことなんだということですよね。で、戦後から1990年代後半までの動向、男女特性論、まあ、これはジェンダーを、まあ、女らしさ男らしさっていうのですよね、が、まあ、まだまだ根強かったと。で、文部省は家庭科を女子のみに、まあ、課したと。まあ、これは明治や、大正昭和初期と、まあ、引き続いて、まあ、僕らの世代ではどうでしたっけ、谷口さんは家庭科女子のみってことはなかったですよね。もうなかったですよね。もうここの世代はもう
ここの世代
家庭科女子だけとかね、まあ、あったんで、彼らは違ったんです。今は家庭科両方もちろんやってますけど、女性のみに 家庭科の授業を課すということですよね。で、1980年代後半にはそういうジェンダーフリー教育も盛んになるんですけど、2000年前後からバックフラッシュが非常に強いものが起こってきてて、家庭科の教科書にね、そんなおかしいと、あるいは性教育おかしいということで、まあ、激しい、攻撃がかかってきました。でこれ今も続いておりまして、まあ、これも非常につばぜり合いの激しい戦いが行われておりますが、まあ、特にひどかったのは安倍さんが首相の時のやっぱり靖国派が台頭してきた時で、安倍晋三で山谷恵理子っていうですね、自民党の悪い参議院のおばちゃんがいるんですけど、もう先頭に立ってこのジェンダーフリーバッシングをですねやっている人がいる。ちょっとこの昨日かなホームページ見たんですけど、面白かったですね。ある意味面白かったですけど、もう激しかったですけど、まあ、本当にこの人たちの頭の中やっぱり明治とかそういう昭和初期のねそういう男らしさ女らしさガチッと社会でもう制度化されていた時の時代が日本の良き伝統で素晴らしい時代なんだと、男らしさ女らしさっていうのは素晴らしいじゃないかということを、まあ、言っている人たちなんですよね。まあ、それは結局あの侵略戦争を肯定している靖国派とか、そういう男女差別あって当然という人たちの、まあ、政治的課題になっているんだということで、あの時代に戻そうということですよね。はい、まあ、これはちょっと簡単に触れてなくて4ページ目に行きますが、全ての人が輝く21世紀にということです。やっぱりですね、まあ、まとめに入っていきますが、その女性が公的産業に復帰するためにやっぱり社会全体がやっぱルールあるヨーロッパのような当たり前の、ね、人権が尊重される、女性の人権ももちろん尊重されるルールある経済社会をやっぱり作っていく大きな課題の一つとして、その女性差別をなくしていく課題っていうのは位置づけられるだろうというふうに思います。で、形式的平等はからですね、まあ、実質的平等ですよね。まあ、今日も触れたように形式的にはいろんな条約も批准してますし、法律も一定あります。しかし、男女の賃金格差だとか公的な機関に女性が参加してないとか、まだまだ男らしさ女らしさの縛りがあるとか、やっぱり家事育児は女性がね圧倒的になっているとか、そういう本当にそれを変えて実質的な平等化するためには、やっぱり女性が一つは働きやすい職場環境を作っていくと、職場における女性差別をなくしていくということですよね。で、今日の報道にもありましたが、やっぱりこの不況で例えば産休とか育休を取った人に対してもう雇い止め、もう来なくていいよっていうことで、まあ、そういう相談がもう激増してるそうなんですよね。これは明らかに女性差別ですよね。で、まあ、そういう問題はやっぱりまだまだ根強いと、こうした差別をなくしていくと、そして仕事と家庭の両立を可能とする社会的条件づくりですよね。まあ、保育制度だったり社会保障だったりですね、そういう整備をきちんと社会的に保障していくと。で、やっぱり強調したいのは異常なね、まあ、男性も女性もあまりにも特に正社員は長い労働時間を是正しないと、やっぱり仕事と家庭の両立っていうのは難しいと思います。で、そうしてやっぱり条件づくりこそがその少子化問題の危機を克服する、まあ、打開する何よりの力になるだろうというふうに思います。やっぱり産みたい人、まあ、産む産まないは個人の自由ですけど、その本当に2子目3子目産みたい人ってたくさんいると思うので、でも教育費が高かったり、本当にね、その家事育児がもう本当に女性の一手に担われていてね、男性が働きばっかりで、でもとてもとても僕の知り合いです。もうやっぱりもう二人でいいわ、もういいわという人がね、やっぱりいますよね。で、それが大体男性が一生懸命夜9時10時に帰ってくるね、休日も行っちゃうみたいな仕事で、本当に家事育児を一手に ほとんどになっている人はもういいっていう感じで、やっぱりまあそういう女性はね本当にまあ大変ですよ。本当にまあ新婦人の中でもいろいろ多分やられてると思いますけど、そう児童虐待しちゃうとかね、追い詰められていって、本当に多いんですよ今最近ね。でそういうのやっぱり解決していくためにも、社会的条件づくりというのは必要だということです。でこの課題っていうのは、まあ、いろんな党派を超えてね、やっぱり多くの人と、そういうもう本当に保守の中の保守の人とは別として、多くの人と共同できる課題だろうというふうに思いますし、まあ、民法を変える動きなんかでも超党派でね、女性議員たちが、努力してやってきた、まあ、それを潰してきたのもあるんですけど、やってきた歴史もあります。本当にいろんな人と共同できる課題です。で、まあ、もう一つやっぱり長時間労働やそういう社会的条件づくりを、まあ、より良くしていくと、長時間労働を是正するということと同時に、まあ、それを可能にするような政治変革ですよね。憲法の理念や女性差別撤廃条約を実行する、やっぱ政治っていうのをやっぱ実現していかないと、やっぱ長時間労働を規制するっていうのはやっぱりこれ政治の役割ですから、あるいは社会保障や家族子育て支援を充実するっていうのも、これもやっぱり政治の課題ですから、やっぱそういう政治を、作っていくという課題が非常にまあ大きいし、まあ、2009年は総選挙があります。で今自民か民主かということで、麻生も小沢も辞めるんじゃないかという、今いろいろねマスコミに言わしてますけど、やっぱ歴史的な視点で見ると、まさに今年は自民党政治、1955年から続いた55年体制が、まあ、終焉する、まあ、本当に歴史的な年になると、頑張り次第ではね、いうふうなビッグチャンスだと、これを本当にこの政治変革の第一歩を踏み出せば、女性差別を克服していくという課題でもかなり大きな局面が切り開かれるということは間違いない情勢になってきていると思います。で21世紀になると本当に多様なね、恋愛結婚、まあ、本当にいろいろ人それぞれ、家族や仕事の形っていうのも多様になってきています。でそういう多様性はやっぱり認められるね、やっぱり社会に発展していくのが21世紀、個性が輝く21世紀になるだろうというふうに思いますし、それが可能となる社会にやっぱり努力してしていかないといけないかなというふうに思います。もちろんね、その本当に主婦が大好きで、家事育児大好きで、もうこれを一生懸命やりたいんだという人はそうやってもらったらいいんですよ。でも仕事もやりたいし、家事も育児もやりたいという人が本当に両立できる社会だったり、あるいは自分の名前をね本当に変えたくない女性が別にね、別に変えたい同士は女性は変えてもいいんです。別に夫婦の一体感が味わいたいから名字を変えたいという人もいるだろうし、でも私は変えたくないっていう人、その変えたくないっていう人が変えたくない、変えなくてもいいような多様性を認められるような制度や社会を作っていくことがまあ大事だろうというふうに、それぞれのライフスタイルに合わせたような、やっぱり社会をね、作っていかないといけないかなというふうに思います。そのためには、社会的な啓発活動の必要性と学習活動を重ねからということですね。で、やっぱり伝統的な性別役割論の風潮を変えるという大仕事が必要です。まあ、これは不破さんも強調されてますけど、資料の8ページ見ていただきたいんですけど、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきという考え方についての国際比較ですけど、日本では男性の場合で言うと、賛成、どちらかといえば賛成ですね。白とちょっと濃いですね。どちらかといえば賛成が 12.4%、34.1%。だいたい半分がどちらかといえば賛成だと。で、反対はまあ、半分ですよね。ところが、まあ一番進んでるスウェーデンで言うと、女性がね、家庭を守るべきだという人は賛成なのが1割です。だいたい 2.7%、6.2% です。男性で言うとね。で、圧倒的多数がもう、きっぱり反対。そんなおかしいということですね。 まあ、イギリスなんかでもかなりそういう人たちが圧倒的、ドイツでも圧倒的です。で、韓国とかね、はやっぱりちょっと遅れてて、まだまだそういう風習というか、慣習というかね、考え方というのが根強く残っているということなんですけどね。で、やっぱり、そういう意識っていうのはやっぱり変えていく特別な努力っていうのはやっぱり必要ですよね。資料の11ページ、すみません、見ていただきたいんですけど、そうは言っても、まあ、変わってきたのは変わってきたんですよね。最近でも、平成時代、平成でも言っても、資料の11ページの上ですけど、平成4年の時点では、これは、男性が、ひし形です。で、女性は、三角ね。で、賛成反対と分かれてるんですけど、男性で言うと賛成が 65% だったんですね。平成4年では。で、今は、今というか平成16年の調査では、それがだんだん減ってきて 49.8%。で、そういう役割はおかしいと。やはり性別役割はおかしいという人は、平成4年時点では3割弱だったのが、今 43% まで増えてきて、もうすぐ逆転します。もうすぐ。で、女性は逆転してるんです。もう平成の12年の時に逆転してるんですけど、で今は女性がは反対が多い、男性が少ないとなってるんですけど、徐々に変わってきてるんですけど、まだまだスウェーデンとかね、そういうヨーロッパに比べるとこういう役割分担のジェンダー意識っていうのはまだまだ根強いということですよね。これを変えていくお仕事がやっぱり必要だということですよね。で、11ページの下にはですね、ちょっと面白いんですけど、パパの気持ちということで、新聞赤田に載った当初欄ですけど、当初ですけど、これ男性の当初ですね、子育て世代のね、共働きの僕ら夫婦にとってどちらが子供の迎えに行くか、それぞれ仕事に影響する一大事、お迎えの日程についてはシビアな調整が必要です。帰った方が夕食、お風呂、子供の歯磨き、睡眠前の戦いごっこ、絵本の読み聞かせなどなど、その日の夜の家事、育児をするのが我が家の分担です。こんな生活が始まってほぼ6年、ある時彼女がこんな愚痴を言っているのを聞きました。父親が育児をしていたら、偉いわねって言われてるからいいわよ。母親なんかそんなの当然でしょって顔されるんだから、納得いかないわよ。確かにそれが今の社会の風潮だし、保育園のお迎えでも来ているのはお母さんの方がずっと多いのが実情です。どうしても気になるのが、育児参加の言葉、この言葉には父親を子育ての当事者としてではなく、どうしても母親に対する補助的な存在とするニュアンスを感じてしまうんですということですよね。で、お父さんがね、家事とか育児やってると、まあいいわね、いい夫さんねということで言われるし、褒められるわけですよね。女性やってても別にまあはいって感じなんですけど、で、やっぱり女性、父親とかね、男性がやってくれると、やっぱりその、なんて、助けてあげてるっていう感じになっちゃうんですよね。女性を助けてあげてるっていう感じ。まだまだなってて、本当にね、男女が協力して、家事も育児もやるというところまで、まだまだ隔たりがやっぱりね、参加してても、やっぱり、助けてあげてるっていう意識がね、まだまだあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、しかし、かなり変わってきてるのは変わってきて、資料と9とか10ではね、育児休業とか、主婦は主婦でも夫の主婦のね、活躍してる方の話をちょっと載せてたりね、まあ、そういう、やっぱりそういろんな、新しいタイプの男性っていうのはどんどん増えてきていますので、これをさらに引き続いてね、育休もちゃんと取るような男性がどんどん増えていったり、家事も育児もちゃんとね、自分の仕事だということで楽しく、分担できる男性がね、増えていくことが、やっぱり、一つの大仕事だな、ということです。これはやっぱり、学習とかね、啓発活動っていうのが大事です。で、女性差別撤廃条約や やっぱ世界の女性の人権の到達点を学ぶ活動だとか、もう本当にそういう世界の生き生きとした今の現状ですね、前回ちょっと紹介したような生きた姿を知らせる活動っていうのが、日本でいうとやっぱそういう意識っていうのは当たり前になってしまいますよね。やっぱり女性が家庭にやっぱり圧倒的に多いし、保育園もね、もう女性が圧倒的に迎えに行くわけですよ。家事も育児も女性です、大体やってるのはね。そういう中ではやっぱり世界のね到達点っていうのを知らせていく、条約も内容も含めて生きた姿を知らせていく活動っていうのが特別に大事かなというふうに思いますので、身近なところで、あるいは女性団体に属している方、民主的な団体に属している方は、ぜひそういう学習活動をね、積極的に地道に粘り強くやっていただきたいというふうに思います。最後になりましたが、ちょっとかなり伸びてしまいましたが、面白い時代をしながらにたくましく生きようということですよね。で、私の個人的見解としては、やっぱ21世紀は間違いなく女性が中心になる世紀になると思ってますの で、本当に自分がどう生きるのかとかね、自分が何をしたいのかとか、本当にね、そういうどんどん自分の殻を破って女性が輝ける社会に、そして女性が輝ける社会になるということは、男性も男性らしさという呪縛からですね、解き放たれて多様な発展発達が可能になる社会じゃないかなというふうに思います。まあ、性別ではなくって、もう本当に全ての人が輝ける21世紀っていうのは僕は実現可能だと思いますし、そういう時代を早く、できるだけ早くね、実現させていくために、学習活動あるいはいろんな実践戦いを地道に粘り強くですね、しかも楽しくしなやかに進めていっていただきたいなというふうに思います。で、まあ、4回講座やってきたわけですけど、まあ、ふわさんのテキストに学びながら、まあ、いろんな、学んだことを、僕が学んだことも、まあ、紹介しつつ、やってきました。まあ、僕自身は非常に、勉強になりました。とてもね、ちょっと本を買う出費が大変だったんですけど、勉強になりましたし、まあ、やっぱりいろんな運動にやっぱ女性の参加っていうのは、まあ、学習運動も含めてね、もっともっと追求していかないといけないと思いますし、まあ、自分の、まあ、人生とかね、ライフスタイルにおいてもやっぱりそういろんな観点をまあもらえた学習になったかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ皆さんも紹介した文献なども読んでいただきつつ、引き続き学習して、輝く魅力ある女性として、まあ、ぜひこれからも頑張っていっていただきたいということをお願いして終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。拙い講義でしたが。